おはようございます。今回は致死性の不整脈、つまり QRS 幅の広い不整脈について話をしていきます。致死性不整脈については今回と次回の2回で話をしようと思います。今回は致死性不整脈に関する基本的な考え方だったりとかですね、こういうフロー、アルゴリズムで考えていけばいいよっていう話をします。で、次回は心室頻拍について、VT についてですね、の話を詳しくしていきます。では、本題に入っていきます。まず、致死性不整脈、QRS 幅が広い不整脈の分類についてです。重症なものから順番に、一つ目は VF、心室細動ですね。二つ目が、先ほど言った VT、心室頻拍。で、三つ目がトルサード・ド・ポアンツ、多形性 VT なんて言われたりもして、まあ VT の仲間というふうな考え方もあるんですけども、一応まあ分けて考えた方がわかりやすいですので、それを三つ目に分類します。で、四つ目が WPW 症候群に合併した PSVT だったりとか AF っていうパターンですね。まあ、こちらは偽性 VT なんて言ったり、言い方もされますが、まあ、これは全然別の不整脈になります。WPW 症候群に関しては別に致死的なわけではないんですけども、ただま、QRS 幅が広くなるという点では、似てるように見えますので、VT に関してはですね、そういう喉の鑑別が必要になってきますので、まあ、この4つがあるよというふうにまず覚えておいてください。VT と VF の心電図波形がわからないっていう人は多分さすがにいないかなと思うので、ですが、多形性 VT、トルサード・ポアンツだったり、偽性 VT、WPW 症候群と、まあ、頻脈性の不整脈に関してはですね、ちょっとパッと頭の中に出てこない方もいらっしゃるかなと思います。それは次回の時にまた話をします。そういう4つのタイプがまずあるということを理解した上で、QRS 幅の広い起死性の不整脈を見た際についての対応なんですけども、もう基本的にはですね、QRS 幅の広いですね、不整脈を見た場合、まあ、特にそれで症状を呈している場合についてはですね、循環器内科の先生にもうすぐにコンサルトするっていう方針で、おおむね間違ってはいないです。これ言っちゃうと、思考停止にすぐなってしまうので、元も子もないって言えばそうなんですけども、ただまあそれだけですね、致死性っていう風に名前つけるだけあって、VT とか VF っていうのは、怖い病気だっていう、まあ、そういうことですね。早く適切な対応の方をしないと、どんどん悪くなったりとかですね、もうそのまま心臓止まってしまったりっていう、まあ、そういう、ま、一歩手前の状態ですので、なので、まあ、もうそういう不整脈、QRS 幅が広いですね、頻脈性の不整脈とか見た場合に関しては、もう、循環器内科の先生にとりあえずはまずは連絡を入れてですね、呼びながら対応していくぐらいの、そういう感覚で思っておいていただければと思います。ただ、ここでの注意点としては、まあ、頻脈を見たときにですね、前言ったような頻脈性の不整脈、つまり QRS 幅のですね、狭い不整脈なのか広い不整脈かによって、やっぱりそれは全然違います。で、そこの最初の起点っていうのは、この QRS 幅になってきますので、まずそこを確認するのが第一歩として大事になります。ここが、どっちかに行くかでもほんと全然違いますので、そこだけは自分で確認して、まあ、慌ててですね、QRS 幅が狭いのに、無駄に、相談してしまったりとかですね、まあ、そういうことだけはないように、そこの確認だけはしっかりとしてください。で、あとですね、致死性不整脈に対する基本的な治療方針というか対応の方法に関してなんですけども、まあ、これはですね、除細動とアミオダロンという、まあ、2つが基本になってくるということも今回覚えておいてください。除細動に関しては心肺停止の患者さんでしてることも多いと思いますので、まあ、これは馴染み深いかなと思います。まあ、そもそもですね、この致死性の不整脈の VT、VF に関してなんですけども、VF に関しても完全に脈止まっていますので、VF というのは心肺停止している状態の一つですね。なので、まあ、除細動を使うっていうのも、まあ、当たり前っちゃ当たり前で理解しやすいかと思います。で、VT に関しては、心肺停止みたいなパルスレス VT っていうようにですね、脈がない、もう心肺停止の状態に陥っている VT とですね、そうじゃなくて、脈とかはあるけど、単純に VT の吐きが出てるっていう、パルスの方があるタイプの VT と2タイプに分かれます。 パルスレス VT だったりとか VF っていうのはもう心肺停止の時の対応、ACLS のですね、VLS とかのそういうのを回す、CPR を回すっていう点でも変わりませんので、まあそういうもんだということで除細動と一緒に結びつけておいてもらえればなと思います。で、VT でですね、脈がある場合に関しては除細動を行うかどうかなんですけど、VT の持続時間が長い、例えば30秒以上ですね、VT が続いているとかですね、血行動態が波状を仕掛けているとか、そういう場合に関しては除細動を行って、VT を、まあ、無理やり止めに行く必要があります。ただまあ自然にですね、止まっちゃう VT というのは結構多くてですね、そういう時はあえて除細動をかける必要はない。除細動ってかければかけるほどですね、心臓への負担は増してますので、なので、まあ、なるべくかけずにですね、問題が落ち着くのはそれが一番いいですので、基本的には心臓がもう止まっている心肺停止の状態、に近い VT とか VF の時にかけるっていうイメージをしといてもらえば大丈夫です。で、あとこういう時にですね、知識の肉付けとして、パルセス VT だったりとか VF の対、VF の際にですね、ACLS の手順についてちょっとだけ話をしておきます。心臓マッサージとかですね、換気をするっていうのはまあ当たり前なんですけども、そういったパルセス VT、VF の場合はですね、いかに早く除細動をして、同調率に戻してあげるかっていうのが大事になってきます。なんで、とにかく除細動を早くするっていうのが一番大事ですね。で、一応ですね、静脈路の確保の方ができて、除細動がですね、1回か2回して、向こう戻らないようであればですね、とりあえずアドレナリンの方ですね、1アンプル、投与するっていうのが一応次の方法にはなってきます。で、ただですね、アドレナリンっていうのは、ちょっと除細動でですね、元に戻る確率っていうのを下げてしまうというのが分かってますので、もう VT、VF の場合ですね、アドレナリン使うのはもう1アンプルだけ、もしくはまあ使わないという方法もありなんですけども、とにかく1アンプルだけ投与するのはいいと思うんですが、まあそれでですね、ダメだった場合、アドレナリンも特に効果なかった場合っていうのはもう1アンプルだけで以降はアドレナリンを継続しないっていうのが大事になってきます。まあもちろんその後ですね、VT とか VF じゃなくて、ACE トールとかに変わってくるようだったらですね、まあそっちの手順に変わってはくるんですけども、ただ VT、VF が持続しているような場合っていうのは、アドレナリン使うと、除細動の効果が薄れてしまいますので、なるべく使わないというふうに覚えておいてください。なので、ACLS の手順とかもそういうふうになっていると思います。で、ACLS とかでも書いてある通り、その場合はアミオダロンの常駐が次の選択肢になってきます。で、アミオダロンっていうのはですね、抗不整脈の方、不整脈薬の方に分類されますけども、まあそういったですね、VT とか VF に効果があるっていうのとですね、まあ除細動の邪魔をせず、また除細動の成功率が上がるみたいなデータもありますので、なんでそういう点でアミオダロンが次の選択肢になるということを、VT、VF の場合は選択肢になるということをぜひ覚えておいてください。で、そういう点からもですね、さっき除細動とアミオダロンっていうのが大事だよっていうふうに、まあ、治療の選択肢であるよっていう話しましたけども、アミオダロンっていうのが上がってくるっていうのも、理解に苦しくないかなと思います。で、アミオダロンを他に使うようなパターンっていうのはですね、まあ、VT とか VF が起きて、で、幸いですね、自然に止まるとかですね、あとまあ除細動かけて治ったとか、まあ、そうするじゃないですか。で、その後にまたやっぱり VT とか VF ってもう一回出てくる可能性があるんですよね。で、そういう時にアミオダロンの方を急速静注したりすることがあります。また VT とか VF が出ると怖いので、まあ、それを予防するために使うっていうパターンでアミオダロンっていうのは、その窒息の不整脈の臨床場面でよく使うっていう形になります。アミオダロンの方のちょっとややこしいところはですね、CPR、パルセス VT とか VF の、蘇生手順の中でのアミオダロンっていうのは、常駐で投与するんですけども、もうショットで投与するんですけども、こういうふうな予防投与とか、魔法に、皆さんの心臓がちゃんと動いているときにですね、ちょっとずつアミオダロンを入れる場合というのはですね、手順が違います。最初の5分ぐらいかけて、アミオダロンの何割かを、入れた後ですね、まあ、残り30分とか1時間かけて残りを入れるみたいな、そういうゆっくりとした常駐手順みたいなのがあってですね、まあ、こういうのは全部アミオダロンの、薬のパックだったりとかですね、本とかに書いてありますので、まあ、それ見て、やってもらえば、いいんですけども、ちょっとそういうふうに手順が違うよということだけ覚えておいてください。ちょっと話がごちゃごちゃしちゃったんですけども、 最後にまとめとして、実践の不整脈、QRS 幅の広い不整脈というのはですね、まあ最初に QRS 幅が広いか狭いかっていうのをちゃんと見極めるのが大事だというのと、まあ循環器内科の先生に広いようであれば、もうすぐ相談していいよというのが、ポイントになってきます。で、また、VT、VF、あとまあトロサールドードポアンツと、WPW 症候群と頻脈性不整脈が加わったような偽性 VT のパターンと4つあるよということ。で、あと、まあ、治療方針としては、除細動とアミオダロンが基本になってくるよということが今回のまとめです。まあ、この辺だけ理解した上で、次回はですね、VT とか、まあ、その多形性 VT、トロサルドポアンツとかですね、あ、ごめんなさい、多形性の VT のトロサルドポアンツとか、偽性 VT と言われるような WPW 症候群と頻脈の話、まあ、この辺の区別をどうやってやっていくかと対応が少しずつ違うよという話をしていきます。